宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第178回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。最近更新が遅いのでラジオを当日に聞けなくなってしまいました。なんで遅くなったんですか？とのことです。大変申し訳ございません。そうですね、前回とかね、特に夜遅くになっての更新でございました。はい、ちなみに前回に関してご説明をさせていただくと、お蔵入り版があるという状況でございます。まあですね、ちょっと一応ラジオの収録をしたのですが、使えない音声ができてしまったという状況でございまして、これは無理だなということで水曜夜に改めて収録し直した。もとい、水曜夜に収録したものがダメだったので木曜の夜に収録し直したという状況でございます。はい、ちなみに最近はですね、だいたい木曜日のお昼前ぐらいに更新を心がけているんですけれども、これはですね、木曜日の朝に収録したり編集したりアップしたりっていうことが多いです。ただですね、木曜日の朝からのお仕事が入ってたりするとそれができなくて、時間がずれたりしております。申し訳ございません。前はですね、かなり前に、前はってすごく前ね、すごく年単位で前ね、年単位で前の時は前の週の段階で、前の週の週末の段階ぐらいで納品をしていたんですけれども、それがですね、だんだんギリギリになり、週明けになり、当日になりという状況でございます。その分ものすごくリアルタイムなお話にはなっているかとは思うんですけれども、そうですよね、ここ数日とってもまた暖かくなってきました。暖かいのかな、もう13度が暖かいのか暖かくないのかもよくわかんないですけれども、3月並みの気温だそうですね、お昼間は。まあそういう意味では、なんて言うんだろう、体感とかさ、寒中お見舞い申し上げますの頃がとても寒くて、でまた春に向かっていってるってことですかね。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原オオコウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原オオコウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。私が聞いたドラマ CD はヒーローのやつでした。マイマイの声優としてのデビュー作は何ですか？どんな役だったとか、大変だったこととか、ういういしかった頃の話が聞きたいです。動揺して噛んでしまいましたね。ういういしかった頃の話。はい、そうですか。ドラマ CD ヒーローのやつ2作あるんだけど、両方聞いていただけたんですかね。天然絶滅ヒーローっていうのがありまして、その2つCD が出てるんですけれども、その中ではですね、イエローの花ちゃんを演じさせていただきました。歌があるんですよ。ヒーローじゃなくてね、長官が主人公なので長官の歌があるんですけれども、その中でのコーラスというか、まあ、愛の手も 入れさせていただいて、なかなか楽しい収録だったことを覚えております。はい、というわけで声優としてのデビュー作アフレコっていう意味かな。アフレコっていう意味だと、あの学生時代に、あの専門学校時代にゲームの声をちょろっとやった気がしますね。本当にもうちょい役すぎてちょろって感じで、でそのちょろの後になんかお披露目のラジオ番組にみんなで出させていただいて、喋ったんだか喋ってないんだかぐらいな記憶がありますね。うん、なんていうゲームだったのかなあれ。いや実はその学生時代にいくつかの作品に多分ちょい役とかで関わらせていただいたんですけれども、そもそもその番組のじゃないな、ゲーム作品の詳細っていうのはあまり知らされてなくって、というのは多分まだ公にできない状態だったんだと思うんですよね。あの番組もそうだしさ、作品もそうなんだけれども、公表して OK になる、まあ、情報開示 OK になる時期っていうのがあるので、多分それより前に収録とかに参加させていただいて、でそういうのってきっと危ないからさ、絶対私たちには先生が明かさなかったんだと思うんだよね。うん、一個だけ覚えてるのは、その一言だけなんかやったぐらいなやつは千葉玲子さんのプロデュースなんだよって教えてもらって、へーって思った記憶があります。よく分かってなかった、うん、でちゃんと覚えてる、ちゃんと自分が何をやったかっていうのが分かっててっていう意味でのアフレコは、最初の事務所にいた時の千葉の小学生向けの教材アニメかなんかだと思うんですよ。あのね、作品が爽やか千葉っ子っていうのがいくつかシリーズであったらしいんだけど、爽やか千葉っ子の友達大好きっていう回に出ております。主役がね、長野愛さんで、おとなしい女の子を宮永がやっておりました。なんかね、傘取られて壊されちゃう女の子かなんかの役、3人とかでランドセル背負って傘持って帰ってる途中で、男の子が来て傘を奪い取って、その傘でチャンバラやって、確か傘壊されちゃう女の子の役かなんかだった気がします。はい、ういういしいというよりももう何も分かってない頃の話って感じになっちゃってますね。はぁはぁはぁ。いや確かにその専門は声優科を卒業してるし、あの今でも専門学校の声優科の講師なんかもしてるので、声優、うん、あの職業はって言われると、はい声優ですって説明をするのが多分一番良い、まあ、ちょっと最近舞台寄りですが、前は、うん、ナレーションとかもやらせていただいてたので、まあ声優ですっていう風に説明するのが良いんだと思うんだけれども、本人はね声優って感じも若干するんですよね。あ、でも学生時代を入れて、まあ、東京に来てのデビューっていうのは、学校での正式にこの子は学生時代にデビューをしましたっていうデビュー作としての扱いは多分 TBS の赤坂メディアプラザ、言えてねえよ、 TBS の赤坂メディアプラザっていうところにミニ FM がありまして、そのラジオの生放送に割と定期的に出させていただいていたのがデビュー作としての、作というかデビューとしての扱いになっているかと思います。あとはね、そうだね、その次の事務所がどっちかっていうと声もあったけど映像が多かったので、ドラマの端っことかも出てたりしたので、その頃もういういしかったのかな、どうなんだろう、ははははは、ういういしいというよりは何も分かってないっていうことが多かった気がいたします。それがだんだん慣れてくると、うん、別の事務所に移った時には、みんなで大勢で行く時はじゃあ一緒に行きますよとか言って後輩さんを連れて引率みたいなことをしてみたりとかもしておりましたね。そういう意味ではういういしくなくなってますね。ああそっか、そんな感じだとういういしいのかな。はい、ういういしかったからだと、頃だということにしておきましょう。はい、動揺しすぎですね。というわけで今週はですね、 池袋でやっております変な生き物展2に行ってまいりました。変な生き物ですよ。あのね、駅とかにすごい首の長い亀さんのポスターというか、まあポスターって言わないよね。でもポスターという以外になんて説明したらいいの？駅のさ、柱に出てるんですよ。電光掲示板的な感じで。そんな感じにね、なってるのがすごい首の長い亀さんなんですけれども、それがね、名前がね、ジーベンロック長首亀って言うんだって。ジーベンロック長首亀。これね、しっかりこう、読むために確認するまで誤解してました。ジーベンロック首長亀だと思っておりました。でね、ちゃんと読もうとして、あれく一個足りないって思って、え、ジーベンロック首が亀なのって、あれなんだっけ、とにかく、あれですよ。ロック首亀とか思って、ロックとか思ったら、ジーベンロック長首亀だそうです。はい。一つ賢くなりました。まあ、その他にもね、あのね、エイリアンフィッシュっていう魚もいましたよ。あのね、普通にいるとなんかまあ岩っぽい外見して目がね青いからね、ちょっとまあグロテスクな顔ではあるんだけど、何がエイリアンなのかなって思ったら、宮永は見損ねてしまったんですが、口をね大きく広げて相手を威嚇するんだって。でそのガーって開いたのがあのエイリアンみたいだから、エイリアンフィッシュっていうらしいです。なんかさ、襟巻きトカゲの襟もそうなんだよね、きっとね。ガって広げるのは威嚇だよね。なんかジュラシックパークにも似たようなのいたよね、恐竜でさ。ガって首んとこして、ギャギャギャギャみたいな。うん、そういう攻撃する子がいたなぁとか思いました。あとはね、そうだな、可愛かったのはね、丸目タピオカガエル。なんか丸っこくて、ぼーっとした容姿のカエルさんなんだけれども、どうもねすごい悲鳴を上げるらしいんですよ。なんかそこに書いてあった説明だと、金髪美女のような悲鳴を上げるらしいです。でね、一緒に行ったねお友達がね、金髪なんだ、金髪限定なんだって言っていたので、きっとあ、黒髪じゃダメなんだよって答えておきました。なんかさ、これ勝手なイメージなんだけど、金髪の美女は、すごい、割と、どんな美女さん？どんな綺麗な人でも、パワフルな悲鳴をあげるよね。でさ、あの、黒髪の人は、悲鳴もあげるのかもしんないけど、悲鳴をあげた後、倒れてるイメージがあるよね。うん。なんか悲鳴のあげ方が勝手にちょっとこう、儚げな感じがする気がいたします。はい、宮永の個人的観点でございます。あとはね、割とね可愛いなーって思ったのが、ハスオビアオジタトカゲっていう大きいトカゲがいたんだけど、ベロが青いんだけど、ベロが青いことよりもね、ちょっとねすごいなって思ったのがね、卵じゃなくて生まれてくるんだって。え、もはやそれ本当にトカゲなの？って思って、だって爬虫類って卵で生まれるんでしょ？卵じゃない時点で本当にお前はトカゲなの？って思ったんだけど、まあ、ハスオビアオジタトカゲっていう名前らしいです。あとすごいね、残念だったのがね、テンレックっていうネズミみたいなのがいたの。なんかね、チクチクモフモフしてそうなやつがいたの。だけど、残念なことに、思いっきり寝てました。だから寝てる姿は写真に撮ったんだけど、なんて言ったらね、チップ？木のさ、クズみたいなチップの中に、なんか毛玉が転がってるだけみたいな映像が撮れてしまったので、写真になってしまったので、はい。今度起きてるのが見たいなと思います。そう、変な生き物展はね、池袋のサンシャイン水族館の横のところの小部屋みたいなとこでやってたんだけど、その後、水族館も見て、水族館もね、いろんなお魚とかいて可愛かったんだけれども、あのね、ラッコがいるんだけどさ、もともといたラッコがね、30年いたらしいんだけどね、ラッコがね、女の子のラッコ、今年入ってね、死んじゃったんだって。でね、 その子とカップルするためにお婿さんにロイズくんっていうのが来てたんだけど、ロイズくんはまた違うところに行くことになったらしくて、だからラッコいなくなっちゃうらしいですよ、来月いっぱいで。ラッコ可愛いのに日本には少なくなってるんだって。なんかね、ロシアの方からラッコ連れてこれなくなってるから、日本のラッコってすごい少ないんだって。だからね、カップリングが大事らしくて、お婿さんはまた新しいお婿さんに行くことになるようでございます。というわけで、生き物展も含め興味があったら見てみてくださいませ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいましたが、忘れてないよ、今週の一冊。東川徳也作、魔法使いと刑事たちの夏という本を読みました。ですね、これはですね、やられたシリーズ第2作だった。多分ね、寒かったじゃないですか。だから夏っていう単語に惹かれたんだよね、きっとね。夏っていうのを見て思いっきり、あとね、表紙も可愛かったので思いっきりそれで手に取って借りてきたんですよ。図書館で借りてきたんですけれども、なんと第2作だった。内容はですね、ユーモアミステリーです。そしてね、題名に出てくる魔法使いはリアルに魔法使いです。刑事の家にね、リアル魔法使いが家政婦として住み込んでる理由っていうのはね、多分一作目を読まないと分かんないんだと思うんですよ。で、まあそういうわけで魔法使いが住んでるんですが、犯人かどうか見極めるのにね、魔法使っちゃうの、なんか自白的な魔法とか使っちゃうの、それどうなんっていう。で、あ、やっぱりこいつが犯人だとか、あれこいつが犯人なんだとかなってから、証拠固めをしていくみたいな感じなんだけれども、で、あとはね、最後追い詰めたら犯人が逃げ出したりするわけですよ。そしたらその逃亡した犯人捕まえるのに魔法で助太刀しちゃうとか、それどうなんっていう、まあ感じなんですけれどもね。はい、かなりの離れ技、違うな、それギリギリアウトじゃないのっていうような設定でしたが、はい、面白いからいいかなと。ミステリーはやっぱりファンタジーなのであります。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索するのが一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは